さんと共に、
また司祭と共に、
ヨハネによる福音、
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日は、三位一体の、この祝日であるわけですけれども、この神様が、三つのペルソナを持ち、そして、一つであるという、このキリスト教の、一つの神秘なわけで、でもなかなかこれを説明するのは難しいところがあるわけですが、その神様が一つでありながら、父と子と聖霊のこの三つのペルソナを持つということ、このことはキリスト教のいわば一つの何て言うんですかね、特徴というか大事なことを語っているような気も逆にします。というのは、キリスト教で一番大事なのは明らかに愛するということで、互いに愛し合いなさいという、それが私たちに対する最大の掟であり、義務であるわけですけども、この神様が愛そのものであるということで、神様が互いに愛し合っている、それが僕は三位一体の神秘の一番の根本だと思うんですね。つまり神様が三つのペルソナだからこそ互いに愛し合うことができる。だからこそ神様が互いに愛し合っているからこそ、私たちが愛し合っていくことができる、あるいは愛し合っていく恵みが与えられている。だからこそこのキリスト教でしかないユニークな教えなんだというふうに思うんですね。本当かどうかちょっとわからないですけど、例えば子育てをするときに一番大事な子育ての秘訣は何なのか。それはお父さんとお母さんが愛し合っているのが一番、子育ての一番大事なことだとかっていう人もいて、本当かどうかそれはちょっとわからないですけれども、つまりやはり両親が模範を示していることが一番子供のためになるということ、それは言えてると思います。口で何か言うよりも態度で示しているということ。だから神様が愛し合っていなければ、私たちがやっぱ愛し合うことはできない。神様自身が互いに愛し合っている、愛の中を生きている、一つでありながらそれぞれが違っているということが、やっぱりこの愛の一番深い本質なんだと思うんですね。だから三位一体ということを僕は神の愛から考えるときに、やはりその愛の本質を一番深く深く語っているものが三位一体だということだというふうに思います。皆さんはあんまり多分知らないかもしれません。エヴァンゲリオンというですね、10年ぐらい前に流行ったアニメがあって、今はそのまたリメイクされた映画がまた出てるんですけども、その当時は非常に私も凝っていてですね、エヴァンゲリオンをこう見てたんですけど、で今の大学生もまたエヴァンゲリオンが好きな人が多くて、その点ではちょっといろいろ話が あったりするんですけど、そのエヴァンゲリオンという、いろんな、ストーリーというかいろんなモチーフがあるんですが、うちの一つはですね、人類補完計画っていうのがあって、その一番最後の最後にならないとそれが何なのかわからない人類補完計画、人類が補完し合う、助け合うというんですけどね、人類補完計画っていう計画がそのストーリーの中に出てくるんですね。それが何なのか結局なかなかわからないんですけど、一番最初にはテレビのシリーズで出たんですね。それが、 10回か20回のシリーズで、その中では人類の関係が何かっていうのははっきり語られなかったんで、その、まあ、熱狂的なファンは、まあ、毎週大ブーイングというか、このあの結論になったんじゃないかという批判がものすごく出てですね、でその結末だけを劇場版の映画にしたんですね。でその中で人類補完計画は何なのかということがあの明らかにされるんですね。皆さん多分見ないと思うので ネタバレっていうかあれですけど、何なのか、まあそのまあ、結局は怪獣映画でもちろ ん, なんか戦うロボットと怪獣で戦ったりとかいろいろあるんですけども、最終的に出てくるのが人類補完計画で、それは何かといったらですね、まあ、最後の最後に出てくるんですけども、なんで人間が苦しむのか、でそれはあなたと私の違いがあるから、自分は自分、あなたはあなたで、お互いに人間をこう分裂していたり、ことなんかこう壁みたいなものがあって、お互い理解し合えなかったり、愛し合えなくて憎しみあったりとか、そういうものが私たちの人間の中にもある。でそれをじゃあどう乗り越えるのかっていうのが人類補完計画で、最終的に何かって言ったらですね、それはあなたと私の壁を全部取っ払うって話なんですね。つまり子というものがなくなっちゃう、あなたと私がなくなって、人類がたった一つの生命体というのかな、たった一つだけの子になってしまって、あなたと私とか我々とか彼とか彼女とかってことが全くなくなって、人類が私一つになってしまうっていう、だからこの子というものがなくなっちゃう世界の、そういうところに最後突入していくんですね。でその最後の最後で主人公のシンジ君っていう少年なんですけど、その子がなくなって一つになっていくことに、最終的に彼は異を唱えて、やっぱり人間が一つに完全に一つになることは良くないということで、そこでその最終的にその計画を彼がストップできる立場にいたんで、ストップして、でそれはあの遂行されないで、まあ何人生き残ったか分かんないんですけど、そのまあシンジ君ともう一人の女主人公と二人ぐらいしか最後に出てこないんで、二人しか人類が残らなかったかもしれないですけど、二人は子として残るわけですよね。で子として残って、そこからこう再出発するという、そういうあのストーリーなんですよね。まあ非常に深い、まあ、実は問題を解いていて、それ何かって言ったらですね、それは結局今の若者の苦しみを描いてるんですが、この人間というのは子として生きるべきなのか、みんなと一つとなって生きるべきなのかっていう問いが立てられてるんですよね。で、まあ、ある意味私たちはバランスをとってる、ある意味自分の領域とみんなでやる領域が、自然と私とみんなというのがあるバランスにあるわけですけど、今の若い人たちはそのバランスが崩れてるんですよね。だから自分というものがどれだけあって、どれだけみんなに合わせたらいいのかっていう距離感がないんですね。この個と自分のバランスっていうかな、全体と個のバランスがどこで取れるかっていう、だからある意味人類補完計画っていうのは個を全くなくしてしまって、みんなが同じことをやる、そうすれば何の苦しみもなくなるんじゃないかってですね、一つの全体主義的なもので物事を考える。でもその逆って言ったら、みんながバラバラで勝手にやればいいという、で今の社会はどっちかというと個が強くなってバラバラにやればいいという風潮が強くなってきてるけれども、その結構ですね、その個、自分が自分であるということと、みんなにどう合わせていくかということは非常に大きな難しい問題で、それは結局例えば皆さんの教会の一致とかって時にも、まあ、同じ問題が出てくるわけですよね。なるべくみんなと一つとしてやった方がいいけど、やっぱり自分は自分だ、あるいは自分のグループは自分のグループなりだ、だから個性と全体の調和というのは、この一致のテーマが出てきた時に、いつもいつもその大きな矛盾をこのはらんでいる、あの難しい問題なわけですよね。それぞれがそれぞれでいいけど、どう全体が一致していくのか、一致をすればするほど個というものが薄くなってくるわけですよね。 で、エヴァンゲリオンというのは実はその問題を問うてる問題であって、だからまあ作者は最終的に 作者は子をなくして全体的にみんな一致するってことはやっぱり間違った選択だということを言いたかったんですよね、そのエヴァンゲリオンで。でそれは今の若者の気持ちでもある。だからまあ会社に入ったらやっぱりこの歯車になって子がなくなって個性というのが潰れてしまうんじゃないかとか、そういうことと密接につながっている問題なんですけど、そのようにいろいろ考えてくるならば、やっぱり三位一体が神秘なんですよね。つまり三位一体ってことは一つだけど三つである、つまり全く一つなんだけど父と子と聖霊は別々である。だからこの三位一体の神秘を考えれば考えるほど、いかに私たちが共同体の中で愛に生きていくのかということの一番深いところが実は語られているところなんですね。私は私なりのままでいいけど、でもみんなと一緒だって言える、それが三位一体の極致なんですね。人間じゃ難しいわけです。あなたと私は違うから圧力とか喧嘩とか無理解があって一致が難しい。でも一致をさせようとすると子というものが潰されちゃって歯車のようになってしまうっていう圧力の中にあるけれども、でもその共同体と子の調和の一番深い形を神様が生きているわけですよね。それが私たちの模範であり起源であるわけです。だからこそ私たちはまあ違いがあったり分裂があったり理解できないことがあるけれども、互いに一つになっていこうとする恵みが働くわけですよね。それは神様が三位一体だという神秘があるからこそ、私たちはこの個性を大事にしながら共同体的な一致を目指していくことができるわけなんですよね。ものすごい神秘だと思います、三位一体は。でもそれは私たちがなんかこう宙に浮いた関係ない神秘ではなくて、私たちはその神秘をどう生きていったらいいのかっていう問いかけのある神秘なんですね。家族でも職場でも、あるいは教会でも、あるいは修道会でも、全てこの三位一体の神秘をどう生きれるか、それが私たちが愛を生きていく、互いに愛し合うということの問いなんですね。その答えが三位一体なんです。神様がそうである、神様が互いに愛し合っている、一つでありながらそれぞれであって愛を生きているというですね、この深い深い神秘を私たちも生きていけるように願いましょう。もちろん問題はあるし、そんな簡単なことではないわけですけれども、でもまさしく神様が三位一体だからこそ、私たちはそれを生きていける力が与えられている。全くできない理想ではなくて、恵みのうちにそれが可能であるという可能性が私たちに与えられている、まあ、そういう神秘だと思いますね。だからまさしくこの三位一体の祭日に一致というテーマで黙想会をしているっていうのは本当に身胸だと思いますね。私たちに一致があるとしたら、三位一体の神秘を生きていく中で一致があると、多様性の中の一致があると、その恵みを生きていけるんじゃないかと思います。まあ、この祝辞に合わせて本当に皆さん この教会が、三位一体の神秘に基づいた一致と、この互いに愛し合う共同体になっていくように